はじめは特集、活断層の地震に備えるです。栗山町には美唄市から吾妻町まで縦断する長さ推定約66キロの活断層、石狩低地東縁断層帯主部が確認されています。この断層帯による地震の規模はマグニチュード 7.9 程度と、道内で確認されている活断層の中でも大きな規模になる予想です。近年では平成30年に発生した胆振東部地震、栗山町では震度5度弱や、昨年の年明けに石川県能登地方で発生した能登半島地震など、大規模地震が多く発生しています。今月の広報栗山では、町民の皆さんに活断層で発生する地震についてお知らせするため、札幌管区気象台で詳しい話を伺ってきました。札幌管区気象台気象防災部地震津波対策調査官、丹道英二さんの話です。活断層とは何か。私たちの生活する日本列島は、プレートの動きによって絶え間なく変動している大変活発な地域です。その変動の痕跡が地表に残されているのが活断層です。これらの活断層は大規模な地震を引き起こす可能性があるため、地震防災の観点から注目されています。活断層の位置や活動履歴を正確に把握することは、今後の地震リスク評価に欠かせない重要な情報となります。地下に潜む活断層。北海道内では、主な活断層として9つの断層帯が確認されています。これらは地表に露出しているため、これまで調査や研究が進められ、その位置や活動履歴が徐々に明らかになってきました。しかし、この他にも地下深くに多くの活断層が潜んでいると考えられています。栗山町周辺の活断層、栗山町周辺で確認されている主な活断層は、石狩低地東縁断層帯主部で美唄市から吾妻町まで縦断しています。地震調査推進研究本部の長期評価では、この断層帯による今後30年以内の地震発生確率は、ほぼ 0% とされています。しかし、平成30年に発生した胆振東部地震をはじめ、陸域の浅いところで発生した大地震の過半数は確認されていなかった断層によるものです。栗山町の皆さんは、石狩低地東縁断層帯の関心が高いと思いますが、確認されていない断層が大地震を起こす可能性が十分あるので、大きな地震はいつ来るかと心がけておくことが重要です。石狩低地東縁断層帯、石狩低地東縁断層帯主部は最新の活動が1739年から1885年頃に発生し、平均活動間隔は1000年から2000年と考えられており、この先数十年のうちに地震が発生する可能性は非常に低いと予想されています。しかし、確認されていない活断層が地下に潜んでいる可能性があり、大地震はいつどこで起きてもおかしくはありません。 代わりまして、地域防災の実践者に聞くインタビューです。西区町内会会長、西木まちづくり協議会副会長、北海道地域防災マスター、塩原秀夫さんです。災害は苦しいけど、防災は楽しく。災害が起きると何をするにしても苦しいことばかりです。平常時でも人は苦しいことを考えたくないので、どうしても災害から目をそらしがちになります。災害は苦しく重たいテーマですが、防災は楽しむことも重要で、継続して取り組むための大切な要素だと思っています。考えるだけでなく、時には体験を。災害が発生すると、自分や家族、財産を守ることが何よりも重要になりますが、しっかりとした初動を取ることができるかどうかで、大きな差が出てしまいます。そのためには訓練が有効ですが、地域で避難訓練をしようとしても、防災に対する意識が高まっていなければ、運営する側も参加する側も身構えてしまい、なかなかうまくいかないものです。まずは家族で防災について話し合ってみて、家族、自宅の中だけで楽しみながら避難生活を体験してみることをお勧めします。電気やガス、水道などが使えなくなったと想定し、カセットコンロを使って炊飯してみたり、非常食を食べてみたり、楽しみながら実践すると良いと思います。実際に体験してみると、防災に対する意識も自然と高まっていくものです。松風、桜岡地域まちづくり協議会で冬季避難訓練を実施。2月8日、松風、桜岡地域まちづくり協議会、工藤真嗣会長が松風会館で冬季避難所開設訓練を実施しました。厳しい寒さを体験してもらいながらの実践的な訓練にしようと、会場の暖房はつけずに行われ、参加した会員約30人は足元を這う冷気を感じながら、段ボールベッドの組み立て訓練や、出来上がった段ボールベッドの猫持ちを体験しました。工藤会長は、松風、桜岡地域まちづくり協議会で備蓄している携帯トイレや防寒グッズの使い方などを説明し、各家庭での備えが重要だと呼びかけていました。冬季防災で気をつけたいポイント。1、栗山町の昨年1月の平均気温はマイナス4.6°C でした。昨年から暖冬が続いてはいますが、十分な防寒が必要です。2、高血圧や低体温症など健康への影響が考えられます。3、屋根に雪が積もるため、地震が発生した場合は、住宅の倒壊リスクが高くなります。緊急告知、FM ラジオを配布しています。栗山町では、全世帯を対象に、防災ラジオを無償で配布しています。このラジオは、FM 栗山の電波を利用した緊急告知放送を自動で受信する仕組みが備わっています。普段は一般的なラジオと同様に使用できますので、FM 栗山をはじめ民放ラジオをお楽しみいただけます。役場にお越しいただけない場合は、お電話一本でお届けします。試験放送。ラジオが自動で起動し、大きな音量で数十秒間 試験放送が流れます。3月28日金曜日12時30分頃です。1. 国からの情報。全国臨時警報システム J アラートから発信する緊急地震情報、気象等の特別警報、弾道ミサイル情報などをお知らせします。 2. 庁からの情報。避難に関する情報。高齢者等避難、避難指示などや、その他命に関わる緊急性の高い情報などを知らせます。地震の豆知識。栗山町の中でも場所によっては揺れの大きさが違うのはなぜ？答え。栗山町内であっても、地盤の性質によって、揺れの大きさや影響が異なる可能性があります。栗山町内を見ると、平地部分の地盤は丘陵地に比べ相対的に柔らかい傾向にあります。これは平地部分が河川によって運ばれてきた土砂の堆積によってできた地盤であるためです。一方、丘陵地の地盤は固く、地震等の揺れも少なくなる傾向にあります。栗山町内でも場所によって地盤の性質が異なるため、地震の際の被害の程度も異なる可能性があります。平成30年に発生した胆振東部地震で、大きな被害を受けた札幌市清田区で撮影された写真が載っています。埋め立てして整地された地盤の弱い土地に被害が集中してしまいました。そのような写真が載っております。問い合わせ先は、総務課広報防災情報グループ、電話 73-7501 番までどうぞ。以上、特集のお知らせでした。長沢でした。